それでは今日の聖書箇所でありますマルコの福音書、司会者がお読みしますのは、こちらの受付にて、皆さんにお配りしています口語訳の聖書を読ませていただきます。後ろの方の64ページになります。マルコによる福音書8章の22節から。そのうち彼らはベツサイダに着いた。すると人々が一人の盲人を連れてきて、やっていただきたいとお願いした。イエスはこの盲人の手を取って村の外に連れ出し、その両方の目に唾をつけ、両手を彼に当てて、何か見えるかと尋ねられた。すると彼は顔を上げていった。人が見えます。木のように見えます。歩いているようです。それからイエスが再び目の上に両手を開けられると、盲人は見つめているうちに治ってきて、すべてのものがはっきりと見え出した。そこでイエスは、村には行ってはいけないと言って、彼を家に帰された。はい。以上の箇所で、西郡牧師に本日のメッセージを取り付いていただきます。
一言お祈りをさせていただきますが、その前に一言ちょっとアナウンスさせていただきたいと思うんですが、修法の、お祈りの課題の中には、しばらく前からお名前入ってたと思うんですが、とわり姉妹のご主人でありますけれども、詳しいこと何もアナウンスしておりきませんでしたけれども、本当に理由がわからなくてですね、体の弱さを覚えていらっしゃいました。そして、いろんな検査を受けていらっしゃったんですが、その中で、少しずつ力が与えられて、昨日、おとといだったでしょうか、お会いしてきたんですけれども、随分その一番、弱っていらっしゃった時にも力が与えられてですね、回復していらっしゃったようにお見受けいたしました。けれども、その検査の中で、肺の中にある、もう10年くらい前から、影があるそうでありますが、その摘出手術が、先週持たれました。けれども本当に守られて、しっかり、立って、歩いていらっしゃいました。もう退院してご自宅で療養していらっしゃいますけれども、どうか覚えてお祈りくださいますようにお願いいたします。とわり姉妹からも皆さんでお祈りしてくださいということを言われていたんですけれども、詳しいことなかなか申し上げるチャンスがなかったんですが、覚えて続けてとわり姉妹のご主人のために覚えてお祈りくださいますように、完全な力が与えられ、回復が与えられ、支えられるように覚えてお祈りくださいますようにお願いいたします。一言お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが私たちの主であって、私たちのこの肉体をも、私たちの魂をも、神様支えてくださる方であることを覚えて、感謝を申し上げます。神様、今アナウンスをさせていただきましたけれども、とわり姉妹のご主人のためにあなたの助けがあり、支えがありますようにお願いを申し上げます。完全な癒しと、神様本当に強気を増し加えてくださいますようにお願いを申し上げます。神様、どうか、この暑さの中で体の弱さを覚えていらっしゃる方々、お一人お一人を生き巡り、あなたが守ってくださいますようにお願いをいたします。魂にあなたの力を必要としている方々、お一人お一人に、あなたの支えがありますように、御言葉によって養ってくださいますようにお願いをいたします。今日もこの尊い講談をしもべが、小さなしもべが、神様、を任されておりますから、主はあなたご自身が、神様、御言葉を通して、一人一人に語ってくださいますように、お願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様の名前によって、お祈りを申し上げます。アメン。今日は先ほどお読みいただきました、マルコの8章の22節から26節を通して、目を開かれるイエスという題で、説教をさせていただきたいと思います。メッセージを。語らせていただきたいと思います。今日の聖書箇所は、目の見えない人がイエスによって見えるようにされるという奇跡をイエスがなさったというところであります。イエス様は何回かこのような奇跡をされていることが聖書には出てきていますけれども、 それはですね、一つには私たちのこの肉体も、私たちのこの肉体も、この神様の支配の中にある、神様の御手の中にあるということを表しています。心の問題はイエス様に、でも体の問題はお医者さんにではなくて、本当にこの体の問題も神様の支配のもとにあるのだということを表しています。私たちは病気になった時にお医者さんに診てもらう、薬を飲む、でもそれだけではない、主に癒しを祈る、お医者さんも薬も神様によって用いられますようにと祈るのであります。また、ある時が超自然的に神様が癒してくださることを求めるのであります。それは、私たちのこの肉体が神様の、肉体も神様の支配のもとにあると信じる方であります。からであります。イエス様は、その癒しの御業を通して、このことを表された。神様は、私たちの魂だけではなく、私たちの体の問題にも、心を止めて、目を止めていらっしゃるのだということであります。しかし、それだけではありません。やはりですね、イエス様はただ肉体の目を開くだけではない、私たちの魂の目を開く方としてイエス様は来られた。本当にこの人の目を癒すと、この目の見えなかった人の目を開くという奇跡を通して、私たちのこの肉体に神様は御業をしてくださるだけではない、私たちの魂の問題にも、私たちの心の目が見えなくなっているところにも働いて、私たちに見えるようにしてくださるのだ。それがイエス様のこの癒しの力であります。そのことを今日の聖書箇所以上にはっきりと表しているのが、ヨハネによる福音書の9章の記述であります。エルサレムにですね、また時間になるときに読んでいただけるといいんですが、また覚えている方は思い出してくださるといいんですが、ヨハネの9章でですね、エルサレムに生まれつき目が見えない人がいました。イエス様は彼に目を留めて、その彼にの目を癒すんですね。そして彼が癒されたとき、目が見えるようになったときに、そのことをきっかけにユダヤ人たちと論争になりますが、その中でイエス様は言われました。私が来たのは、見えない人たちが見えるようになり、見える人たちが見えないようになるためである。ちょっとなんか分かったような分かんないような感じでありますが、イエス様が来たのは見える人たちが見えない、見えない人たちが見えるようになるためであり、見えない人たちが見える人たちが見えないようになるためだ。まあ、これはですね、魂の問題を言ってるわけですね。どういうことかというと、イエス様が来ることによって、見えない、自分は見えないなと思ってる人たちが、心の目がですね、見えるようになるんだ。そして、私は分かってる、何でも分かってると思ってる人が、いやー私は何にも分かっていなかったんだってことに気がつく、そのためにイエス様に来られた。イエス様来られた。そこにいたパリサイ派の人たちが、それでは私たちは目が見えてないってことですかっていうふうに尋ねるんですが、それに対するイエス様の答えがこれであります。ちょっとスクリーン出していただけるでしょうか。ヨハネによる福音書の第9章の41節でありますが、もしあなた方が盲人であったなら罪はなかったであろう。しかしあなた方が見えると言い張るところにあなた方の罪がある。こうなるとですね、もうこれは完全に肉体の目の話ではなくて、魂の目、心の目の話になっていくわけであります。イエス様はこの見えないように人を見えるようにしてくださって、その中で語りたかったのは、何よりも伝えたかったメッセージは、本当にこのほら見ろ、私はこんな力だってあるんだぞ、あなた方のこの肉体をも癒す力があるんだぞ、あなたの目も見えない人も見えるようになるんだぞ、すごいだろう、それ以上に、いやそういうことではなくて、私はあなたの心の目を、魂の目を開くものとして来たんだ。あなた方今見えてる。私は分かってる。見えてる。それがあなた方の問題だよ。自分は分かってると思ってるだろう。それがあなた方の罪だよ。イエス様はそこではっきりとユダヤ人の指導者たち、パリサイ派の人々に対しておっしゃったわけですね。ですから、今日の聖書箇所でも、イエスは私たちの心の目、魂の目を開く方なんだというメッセージを聞き取ることが大切です。そしてそのような 聖書のメッセージを私たちの魂の目を開いてくださる方なんだということをに注目するときに、今日、この特にこの今日ですね、この読む特にこの聖書の箇所では注目すべきなのは、イエス様が最初に目を開かれたときに、この人はぼんやりと見えていたということです。皆さん、この24節を見るならば、すると彼は顔を上げていった。人が見えます。木のように見えます。歩いているようです。それからイエスが再び目の上に両手を当てられると、盲人は見つめているうちに治ってきて、すべてのものがはっきりと見え出した。イエス様が目を開く奇跡は、単に私たちのこの肉体の目だけの問題ではなくて、私たちの魂の目をも含んでいるんだということに注目するならば、このイエス様が段階を経て二度目を触って、この人の目を開いたということは、私たちの魂の目もそうなんだ。イエス様の力をもってすればすぐにでも見えるようにすることもできたであろうに、でもそんなさらなる段階を追って見えるようになさったのは、イエス様が私たちの心の目を開かれるときにも、そのように少しずつ私たちがわかるように整え導いてくださるということを表しているのであります。イエス様が私たちの心の目を開いてくださるのは、少しずつであって、だんだんわかるようにしてくださる。特に大きな一歩は、イエス様を救い主だと信じて受け入れること、それには間違いないのでありますけれども、それで何でも分かったような気になってはいけない、自分は十分だと思ってはいけない、まだ分かっていない、見えていないところがある。だからイエス様は、もう一度、いや、何度でも私たちの心に触れて、私たちの心の目を開いてくださるお方であります。そしてそれがですね、聖書のこういう書き方面白いなと思うんでありますが、その特にその直後の2つの事件でのペテロの姿の中に、実際にどんな風にイエス様は私たちの目を開いてくださるか、それが示されています。今日はこの2つの、それに続く2つの事件を通して、神様は私たちの目をどのように開いてくださるかということをお話しさせていただきたいと思うのであります。イエス様が弟子たちに、この27節からのところを読むと、イエス様が弟子たちにですね、人々は私のことを何て言ってるかと聞くんですね。弟子たちは口々に、バプテスマのヨハネだと言っています。エリアの最大だと言っている人もいます。預言者の一人だと言っている人もいます。と、口々に言いました。そして、それを聞いてイエス様は、もっと単刀直入に、それでは、あなたは私のことを、なんて呼ぶか、と聞かれました。周りの人が、なんて言ってるか、人々が何と言ってるかを話すのは簡単です。あの人はこう言ってます。この人はこう言ってます。気が楽です。でも、今度は、あなたはって聞かれたんです。ドキッとしたと思います。私たちそうですね。自分の責任、自分の考えが問われています。みんなこう言っていますよ。みんなこういうふうに言ってますよ。そういうふうに言うのは簡単であります。責任がありません。でも、私はこう思います。そういうのはちょっと勇気がいります。でも、それが大切です。逃げないで、自分の示されたこと、自分の教えられたことを、思わされたことをしっかり伝えることが大切です。その時、まっすぐ自分の思いを語ったのが、ペテロでありました。ペテロはまっすぐに、あなたこそ、キリストです、と言いました。これは、私たちが待っていた、神様が約束しておられた、救い主です、ということであります。マルコは、イエス様がそれを誰にも言うな、ということだけを、言われたことを書いていますが、マタイによれば、イエス様はとても喜ばれたと書いていますね。そうだった。このペテロの告白は、イエス様は、これはあなたの思いから出たのではないよ。神様が教えてくださったんだと受け入れてくださったのであります。それはちょうど、この目の見えない人が一度イエス様に触っていただいて、目が少し見えるようになってきた段階に当てはまります。 ペテロには見えてきた。ああ、この方は救い主なんだ。でも、それはぼんやりとしか見えてませんでした。イエス様の上に自分の理想、自分の願望、自分のイメージを当てはめて、それで、イエス様こういう方であったらいいな、こういう方であるべきだ、そのようなことを強く思っていたんであります。ですからこの後のところ31節以降を読むとですね、ペテロがイエス様が苦しむとか殺されるとかそんな話を聞いて我慢ならなくなってしまいました。イエス様はあなたこそ救い主ですっていう言葉を聞いて、それから弟子たちにですね、ご自分の使命を話し始めたところなんです。イエス様はある意味心を許して、弟子たちに心を許して、あ、私はこの後こういうことを経験するんだよ。そのことを弟子たちに分かち合うんですよね。決して、集まってる人みんなに話しませんでした。イエス様の周りにいた弟子たちにだけ話されたことであります。でも、それが、ペテロは我慢なりませんでした。イエス様をいさめたとあります。イエス様、あなたは私たちのリーダーです。そんな弱気なことじゃ困ります。あなたは私たちのホープです。私たちの夢なんです。しっかりしてください。あなたが殺されるなんて、そんなことはあってはなりません。おそらくそんなことを言ったであろうと思います。ペテロは、イエス様を救い主として、信じていました。でもそれは一歩でありました。この信仰告白はとても大切です。でもそれはただぼんやり見えていただけでした。自分が主だったのです。ですからイエス様はそのペテロを叱られて34節以降で、私についてきたいと思うならば自分を捨て自分の十字架を追って私に従いなさいと言われたのであります。私たちもイエス様を信じた、罪を悔い改めた、洗礼を受けた、それはとっても素晴らしいことです。本当にそういう方々がさらに次々と起こされることを本当に祈ります。ああ、私もイエス様を信じます。私たちもイエス様を受け入れます。そうやってイエス様を信じて洗礼を受ける方々がどんどん起こされることを願います。でも、それが、すべてが、をクリアに見れることではないのであります。皆さん、ルカの15章を見ると、本当に一人の人が悔い改めると、天国ではものすごい大きな喜びがあると言われます。素晴らしいことです。私たちも、ハレルヤ、感謝しますって、本当に喜びます。イエス様があなたの目に触れて、見えるようにしてくださったんです。でも、それで終わりではありません。イエス様を救い主として歩んでいきます。でも、まだ、はっきりと見えていないものがあります。人生を委ねますと祈ります。しかし、私たちはその後、何度も何度も、実際は自分の人生を主に委ねていなかった。自分の主に委ねてなんかいなかった。自分の人生を自分の手で握りしめて、こだわりを持ち続けて、自分の計画を神様に押し付けてきた。ということに気がつくのであります。自分を王とする生き方をしてきた。イエス様をそのまま受け入れて、自分を人生の王としながら、そのままイエス様を受け入れて、イエス様をまるで奴隷か駒使いのように、私の言うことを聞いてくれないんですか？聞きなさい。私の願う通りにあなたはしなさい。そういうふうにしているならば、それはただぼんやり見ているだけであります。イエス様おっしゃいました。私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分が主じゃないんです。自分を与える、捧げることによって、自分、イエス様に従っていく生涯を通して、自分のこだわりや、自分の夢や、自分の理想や、そういうものを神様の前に差し出して、神様を主として、そこに従って歩んでいくのであります。九章に進むと、今度はイエス様がペテロとヤコブを、とヨハネの三人だけ連れて山に登っていったということが書かれています。福音書で何回かその三人が 特別にイエス様の心にあることを大切なメッセージとして受け取る、その特別な役割を担うためにイエス様の周りに集められているその姿を見ることができますが、その一つがこの箇所ですね。ヨハネとヤコブとペテロ、この三人だけがイエス様と一緒に行ったんです。その山の上でイエス様が祈っていました。すると、その衣の、その見姿が変わって、その衣が真っ白に輝いて、一緒にモーセとエリアが歩いていたというのであります。二人とも、旧約聖書を代表する人です。その姿を見て、またこのペテロが言うのであります。五節、九章五節にこう書いてありますね。ペテロはイエスに向かって言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。それで私たちは小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのために、一つはモーセのために、一つはエリアのために。でもそれはペテロは何を言っていいのかよくわからなかったからなっていうふうに書かれてますね。6節にね、書いています。何かを言うのです。でも何かわかっていなかった。ペテロはまさに見えていなかった。でも何かを言わなきゃいけない。その時に雲が湧き起こって何も見えなくなって、そして声がするのであります。これは私の愛する子、これに聞け。これは今はあなたが語るべき時ではない。あなたがどうこう言うべき問題ではない。あなたが聞くんだ。あなたは聞くべきものなんだ。イエスに聞く存在なんだという、こういう言い戒めであります。私たちは神様が何かこの世界のことをご存知でないかのように、いや、これはこういう問題があります、ああいう問題があります。神様に言わなきゃいけない。そんなつもりになっているかもしれません。でもそうじゃない。神様のメッセージに私たちが聞かなきゃいけない。私たちは聞く側です。主が語られるんです。本当にこれ大切だなと思うんでありますが、私たちが信仰を持とうとするときにですね、この聖書を読んで、一生懸命ですね、これ本当かな、これは信じられないな、で、いや、大丈夫かな、っていろんなことをですね、調べて考えて納得して、そして最終的に、ああ、そうだと思うから私たちこれを受け入れる。そんな風に思っている。だから、やはり判断するのは私の側だ。私が判断する。私が決める。どこかでこの聖書の言葉、神様の言葉である聖書を私が調べて、私が判断して、私が解釈してという気持ちが働くと思います。私がこの聖書から読み取る。私がこの聖書の言葉から学ぶという感覚。しかし、どこかでこの感覚は逆転しなきゃいけない。自分と聖書の関係が逆転することが必要であります。ああ、これ信じられる。これわかる。ああ、これ本当そうだな。ああ、私の気持ちにぴったり。私が主なんです。でも、どこかで本当にこの聖書と自分との関係が逆転しなきゃいけない。私たちはただこの聖書の言葉に聞いていく存在。聖書が語って、聖書の方が私に語って、聖書があなたの心の中を調べて、聖書があなたを解釈して、そしてこの聖書があなたを判断する、ジャッジするのであります。私が上に立って聖書を判断するのではなく、この聖書が私の上に立って私を判断する。私が上に立つのではない、聖書が上に立つのであります。この聖書を通して神様から聞くということが大切であります。もう何年も前の話になりますが、ある時、一つの聖書箇所からメッセージを取り付かせていただいた時に、一人の方がトコトコトコと近寄ってきて、おっしゃいました。この方は本当に一生懸命聖書を勉強している方でありました。私よりも聖書詳しいのかなという方でありますが、でもですね、本当にこう言われました。先生、難しい聖書箇所を、とても見事に調理されました。もちろんその方は褒めてくださったんです。ああ、本当に良かったですよって褒めてくださったんです。でもですね、私はちょっと違和感を感じていました。聖書の箇所を調理して、料理をして皆さんに出すのが牧師の仕事だというふうに考えるならば、それは、全然違うんだってことを本当にはっきり申し上げなきゃいけないなと思います。私たちは確かにこの聖書を学んで、聖書を研究してということをするでしょう。でも、どこかの段階で聖書から聞く、聖書の言葉に裁かれ、教えられ、励まされ、 生かされていくのであります。皆さん、私の方が聖書に調理されるんです。私が聖書を上手に調理して皆さんに食べやすいように、本当に固い難しい聖書の箇所を分かりやすいように調理して本当お伝えするのが私たちの使命、私の使命、牧師の使命ではなくて、聖書を語る者の使命ではなくて、本当に私自身と一人の人間がこの聖書によって砕かれて、聖書によって取り扱われて、聖書によって調理されて、本当に分析されて、この聖書の言葉によって私の問題はこれなんだって分析されて、そして聖書によって砕かれて、聖書によって癒されて、聖書によって形作られて、聖書によって励まされて、そして聖書によって慰められて、聖書によって生かされて、そして立たせられていくのであります。聖書は、私たちが聖書を調理するのではなく、聖書が私を調理する。これは私の愛する子だよ、これに聞けというふうにイエス様はおっしゃいました。神様はおっしゃいました。本当に私たちはそのようにしているでしょうか。私たちのこの信仰生活における主は誰でしょうか。本当に今日私たちもう一度悔い改めて、私たちの心の王座にイエス様を主としてお迎えすることが必要なんじゃないかなと思うのであります。イエス様は私たちのことをもう目を触ってパッと癒すこともおできになります。それと同じように私たちの魂をいっぺんに取り扱うこともできます。でもしばしば少しずつ少しずつ少しずつ、この問題はどうなんだい、この問題は手放さないのかい、この問題なんでこだわってるんだい。神様は少しずつ少しずつ私たちの魂に触れて、私たちの魂を見えるようにしてくださる方であります。そのために本当に私たちのうちの中にある私の人生を神様のもとに差し出そうじゃありませんか。私の人生をあなたに差し出します。私が主でイエス様を振り回していくのは信仰じゃなくて、私が主で神様が私の思い通りにやってくれることを期待する人生ではなくて、神様が願われること、神様が望まれること、神様が私たちの人生になそうとしているくださっていることを本当に受け入れて、そこに自分の人生をお委ねしていくような歩みをさせていただこうじゃありませんか。私の人生をあなたに差し出します、あなたに委ねます、あなたに聞きます。そのように今日もう一度持ち出そうと思います。主はあなたにはっきりと見えるようにしてくださる。もちろん本当に最後に見えるようになるのは天国に行ってからだというのは聖書に書いてあります。本当に私たちはおぼろげにしか見えない部分があるって書いてあります。でも本当に神様に前に自分自身を明け渡して、イエス様に目を開いていただこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの御言葉に感謝をいたします。この目の見えなかった人が少しずつ見えるようになっていった姿の中に、ああ神様は私たちの魂の目もこのように少しずつ見えるようにしてくださるんだ。それもあのペテロがそうであったように、自分の弱さ、自分のわがままさ、自分中心性、そのようなものに触れてくださって、私たちをさらに整え、さらに見えるようにしてくださる方なんだということを教えてくださってありがとうございます。神様、私たちこのペテロの姿を見ながら、自分自身をあなたにお捧げしたいと思います。自分のこだわりを捨て、自分のイメージを捨て、自分の理想を捨てて、あなたご自身の与えてくださる恵みを、あなたご自身の与えてくださる生涯を受け取りたいと思います。どうか、あなたが私たちを導き、本当に見えるように、助けてくださいますように、お願いを申し上げます。待ち望みます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。